クロニクル。おはようございます。2024年4月15日月曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの新井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。この週末、イランがイスラエルに向けた報復攻撃を行いました。イランの国営メディアによりますと、革命防衛隊がイスラエルに対し無人機とミサイルを発射したと表明。対するイスラエル軍も記者会見を開き、200以上の無人機などが発射されたと明らかにした上で、そのほとんどを迎撃したとも伝えています。ただ一部ミサイルが着弾、現地では被害も出ているようです。今月1日、シリアにあるイラン大使館がイスラエルによって攻撃を受けたとされる件をめぐり、当初からイラン側は報復を表明していました。今回の攻撃はその報復措置とみられ、イランの国連代表部は、この問題は終結したとみなすことができると SNS で投稿。攻撃は一旦終わったことを示唆したものの、イスラエルが反撃すれば、イランの対応はより厳しいものになるとも牽制しています。緊張が走る中東情勢、国連の安全保障理事会の緊急会合が近く開催される予定となっています。さて、ここから今日のニュースをお伝えいたします。先週、アメリカ・ワシントンでは史上初となる日本、アメリカ、フィリピンの3カ国による首脳会談が行われました。フィリピンと南シナ海の領有権を争う中国を念頭に、海洋安全保障が最重要課題となった今回の会談。共同声明では、南シナ海における中国の危険かつ攻撃的な行動に深刻な懸念を示すとともに、日本の尖閣諸島が位置する東シナ海においても、一方的現状変更の試みに強い反対を表明。具体的には今後、3カ国の海上保安機関による合同訓練の実施や、海域のパトロールを行うことでも合意しました。他にも経済安全保障においても、フィリピンは電気自動車向けの電池に必要となるニッケルといった重要鉱物の産出国でもあることから、今回の会談ではその供給網強化に向けた連携も話し合われています。史上初の開催となった日本、アメリカ、フィリピン3カ国による首脳会談。最重要課題となった安全保障という点では、これまでにも日本とアメリカの間では日米安全保障条約が、アメリカとフィリピンとは米非相互防衛条約というものが存在します。一方、日本とフィリピンの2カ国においては、RAA というフィリピン軍と日本の自衛隊の相互訪問を円滑化する協定の署名を目指している段階です。日本とフィリピンは歴史的にも緊密で、経済や開発協力を進めるなど友好的な関係を築いてきましたが、今回行われた3カ国首脳会談では、そうした2カ国が安全保障という点でも中国を念頭に協力体制を急ぎたい、そういった狙いがあります。さらにはこの史上初の会談がアメリカで実現したということは、今年秋の大統領選に向けてバイデン政権の成果としたいという狙いもある一方、対中抑止を図るアメリカにこの2カ国を巻き込む、そういった思惑もあると考えられます。これはまさに表現するかのように、今回の3カ国首脳会談においてバイデン大統領は、歴史的な瞬間だとコメント。そしてアメリカが日本とフィリピンに対する防衛義務は、アイロンクラッド、鉄壁だ。言い換えると、決して揺るがない、破ることができない約束だという言葉を使っています。では、この3カ国首脳会談を念頭に、中国が取っていた直近の動きはと言いますと、3月末には中国共産党の高官がカンボジアの前首相と会談。今月に入っては習近平国家主席がインドネシアの次期大統領プラボウ氏やベトナムの国会議長と会談。他にもシンガポール、ラオス、タイといった東南アジア合計6カ国の要人と相次いで会談を行い、外交攻勢をかけている形です。また直近で ASEAN、東南アジアの国々を対象に行われた調査によりますと、アメリカと中国の選択を迫られた場合、どうするかという質問に対し、中国を選ぶという回答が 50.5% とアメリカをわずかに上回りました。この調査を行ったシンガポールのシンクタンクによりますと、 中国がアメリカを上回るのは調査が始まって以来初とのこと。背景としては中国の一帯一路構想、そして貿易や投資による恩恵を受けている国々が多いためと指摘しています。安全保障上の重要性が増すインド太平洋。アメリカバイデン政権は昨年、韓国のユン・ソンニョル大統領、そしてインドのモディ首相を国賓として招き、今回は日本の岸田首相を国賓待遇。こうしたキーとなる国々との連携を強めている一方、バイデン大統領と習近平国家主席直接の会談はどうか。対面では昨年11月が最後、電話では今月頭に首脳会談が行われていますが、関係の安定化が進むのか引き続き注目です。ということで今回は日米フィリピンで行われた3カ国首脳会談を中心にお伝えしていきました。先週は国内でも多くのメディアが岸田首相の訪米を取り上げていたんですが、アメリカのメディアが今回どう見たのか。ニューヨークタイムズでは、もしとら、ほぼとらという言葉がそのまま英語で使われている記事を見つけました。その中では、アメリカも日本もともに政権交代の可能性が近づいているとした上で、たとえこの2人が今の職を失ったとしても同盟関係を維持できる方法を探っている、そう伝えていました。対する中国は長らく政権交代はなく、逆に日本やアメリカは政権交代の可能性が目の前に。そんな環境が全く異なる国々がどう対話を進めるのか、引き続き世界のメガトレンドの一つとして追っていきたいと思います。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。